ma shinko se katso no hache mini ata hamaru kotopata wa koyu kotopatis kedo mo sore de wa nak shinko se katso gutti iku aida ni mo ate hamaru mikotopatis hache mini kami no ko de aru koto o akashi shite kudasai masu それから聖霊は私たちを導こうと望んでおられるのです。ダビデは次のように書いたことがあります。まあ、主の約束になります。私はあなた方に悟りを与え、行くべき道を教えよう。私はあなた方に目を留めて助言を与えよう。結局主は私は導きたい、私は教えたい、与えようと望んでいる。これは主の切なる願いであります。実際に何かの問題にぶつかった場合、どのように主の導きを知ることができるなのでありましょうか。一つの非常に大切な御言葉とはコリント第1の手紙なのではないかと思います。304ページになります。コリント第1の手紙1章の31節です。一章の31節です。こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにもただ神の栄光を表すためにしなさい。あなた方は食べるにも飲むにも何をするにもただ神の栄光を表すためにしなさい。御霊の導きを求める場合、すべての物事は主なる神の栄光のためにあるということを知るべきです。主だけが栄光を受けになってもらいたいという気持ちを知らない人は、本当の意味で導いてもらいたい気持ちを持っていません。いくら教えてください、導いてくださいと祈ったとしても、これは単なる偽善的な行為に過ぎません。だからパウロはここで迷いやすいコリントに住んでいる兄弟姉妹に、あなた方は食べるにも飲むにも何をするにもただ神の栄光を表すためにしなさい。神の栄光が現れるべきです。もしこれを深く心に留めているなら、自らの思いや自らの願いは捨て去って島を備えがあるはずです。主に使えようと思えば、自分の考え思いを主に明け渡しなさい。主に用いられる人間とは、日々その明け渡しをあらかにする人々ではないでしょうか。まあ、自らの気持ち思いを主に捧げた人だけが御霊に導かれるようになります。まあ、イエス様は間違いなく全く御霊に導かれたお方でした。イエス様が簡単なく御霊に導かれた秘訣とは一体何だったのでありましょうか。詩編の40編の8節に次のように書かれています。詩編40編の8節になります。 我が神、私は御心を行うことを喜びとします。あなたの教えは私の心の内にあります。まあ、この主の心の持ち方こそ常に御霊に導かれる秘訣だったのです。だからイエス様は次のように明かしすることができたのです。ヨハネ伝8章の29節になりますが、ヨハネ伝8章の29節です。176ページ。私を使わした方は私と共におられます。私を一人残されることはありません。私がいつもその御心にかなうことを行うからです。まあ、こういうふうに言うことができたのはもちろんイエス様しかない。御霊に導かれるということは、時には自分の、まあ、いわゆる良い意志を捨てて主の御心だけに従うことを意味しているのです。これは決して簡単ではない。まあ、一つも罪を犯さなかったイエス様でさえも難しく思われたほどです。イエス様は十字架の前にゲッセメノの園で次のように祈られたのです。私は悲しむのあまり死ぬほどです。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってくださいと、マタイ伝26章38節39節に書かれています。結局御心だけがなるように、主だけが栄光を受けになるように、これはイエス様の絶えざる心構えだったのです。自分はどうでもいい、御心がなれば私は大満足ですと。イエス様を産んだマリアという女性も同じような態度を取ったんです。ルカ伝一章の中で彼女の心構えとはどういうものであったかとはっきり分かります。言えることは、彼女は自らの思い、気持ち、意思を主に明け渡したのです。97ページですね。一章のルカによる福音書一章の三章一節です。ご覧なさい、あなたは身をもって男の子を産みます、名をイエスとつけなさい。34節。そこでマリアは御使いに言った。どうしてそのようなことになり得ましょう、私はまだ男の人を知れませんのに。御使いは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、糸高く肩の力があなたを覆います。それゆえ生まれる者は聖なる者、神の子と呼ばれます。38節。マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。彼女は イエス様の母になる心の備えがありました。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になれますように。これは素晴らしい告白です。もし結婚する前に身ごもるなら、奥手では石で打ち殺されなければならなかったんです。その危険も顧みず、ただ主の御心をなさせたまえと、マリアは神にすべてを明け渡していたのです。私はどうでもいい御心だけがなるように、どうぞあなたのお言葉通りこの身になれますように、と彼女は望むようになったのです。まあ、神だけが栄光を受けになれば、私は喜ぶ。これこそが彼女の心構えだったのです。主の見境が第一の場所を占めていなければならない、この態度を持つ人々に与えられる祝福は、本当に豊かです。イエス様はただ父の栄光しか考えられなかったのです。けどもマリアもお言葉通り好みになるようにという態度を取ることによって主は栄光をお受けになったのです。パウロは同じような態度を取ったのです。人のご機嫌通り鳥のような上辺だけの使い方でなく、キリストのしもべとして心から神の御心を行い、人にではなく主に使えるように善意を持って使えるものとなりたいと書いたのです。主に聞き従い己を捨てる備えのある人は御霊の導きを経験するようになります。例えば若い、兄弟姉妹は結婚の相手を考える時も、主よ、私はあの兄弟あの姉妹を愛してるけど御心でなければ間を断ち切ります。こういう主に従う態度が必要です。私たちの心の態度が主の栄光を第一にしているならば、主は豊かに導いてくださるのです。こういうふうにすれば、ああいうふうにすれば主は栄光を受けになるなのでしょうか。こういうふうに考えるべきです。次に言えることは、主の導きはいつも御言葉にのとっています。聖書はそう言っているか、と私たちは確信を持って言うことができます。御霊の導きはいつも御言葉に基づいています。けど聖書の知識は我々にとって本当に大切なことと言わなければならない。ホセア書の4章の中で言いたいことは書かれています。旧約聖書の1355ページなんです。1355ページです。ホセア書4章の6節です。私の民は知識がないので滅ぼされます。これは主の嘆きの言葉です。私のためと書いてるから、彼らは主に属するものであり、 救いに預かった人々ですけど、神は悩んでいたのです。どうして？本当に意味での必要な知識がなかったからです。御心とは何であろうかとさっぱりわからなかったからです。ソロモン王は箴言の中9編の中で次のように書いたのです。992ページになります。まあ、ここで知識の代わりに御心を知ることと言ってもいいでしょう。中級編の2節ですね。箴言中級編2節、熱心だけで知識のないのはよくない、急ぎ足の者はつまずくとあります。